じゃあですね、はい、ここからはちょっと今回からコーナーを始めたいと思います、
はい、
コーナー100点差し上げるっていうコーナーをやりたいと思ってるんですね、
はい、
でこのコーナーは、まあ、ゲストの方、
はい、
また私が最近体験したものの中で、まあ、これはすごいと思ったものに対し勝手に100点を差し上げていくというコーナーになってます。ということで、まあ、橋田さんもしね今最近ハマってるものとか、
はい、
でこれはもう100点でしょうみたいなのがあればぜひちょっとね語っていただきたいんですけれども、
なんかこの始まる前にこう、はい、今日からやりますって直前にこう機材セッティングしながら直前にやりますって言われて
はい、はい、
あやるんですねって言いながらちょっとこう考えてたんですけど、はいはい、いくつかちょっと今ここにメモに書いてみたんですけど、
はいはいはい、100点ですよ。
100点ですよね、
うん、
ちょっと最近さっき話したのと違うの話していいですか。
あどうぞどうぞ。
したい話があって、はい、これブログにも書いたんですけど、
はいはい、
VR
おー、はい、VR、
お台場の VR ゾーンに行ってきたんですよ。
ダイバーシティにある。
はい、ダイバーシティにある、
うん。僕ね、前通ったことありますよ。
あ、本当ですか。
うん、
あそこは予約制なんで、
あそうそう
突然入れないんですよ。
そうそうそうだった。
最近、先週ブログに書いたんですけど、
お
これ行ってきたのが、でもその1ヶ月ぐらい前、6月の前半に行ってきたんですよ。
うんうん、であれ、できたのどのぐらいですか。
4月か5月ぐらいだと思います。
あ今年の春ですね。
でどうやら半年限定らしくて、10月に終わるらしいんですよ。
あ終わっちゃうんですか。
終わっちゃうんですよ。
もったいないな。
そう、なので、まあまあ、ちょっとなんか延長するか分かんないですけど、一旦なんか、この公式サイト見ると、
うん、
確か10月って書いてあった気がします。この前見たら
VR ゾーンね、確かにあれはね、うん、あれあんまり PR されてました世の中的に。
いやでもなんか PR 今ね予約取れないんで PR
しても意味ないのか
あれなのかなって感じですね。
これネットニュースとかになってました。
あでもGoogleとやっぱちゃんと出てきますし、
でもそんなにバズってはないですよね。
バズってはないですね。
ね
ただもうなんて言うんですか、もうキャパの問題で予約が割と埋まっちゃってるんで、
う
ん、
そうかそうか
取れないんですよ。
そうか
明日行こうと思っても、うん、なんか平日の日、まあ、明日土日ですね、なんか平日の昼間とかだったらまだ取りやすいんですけど、
うん
まあ、平日夜か土日だとほとんど
埋まってます。週末難しそうですね、
はい、
なるほど。
1ヶ月前から1ヶ月先の日から予約1ヶ月予約したい日の1ヶ月前から予約取れるんで、うんうん、12時にこう正座して待ってないといけないっていう
すぐ埋まるんですから
しいですよ。なんか時期によります。僕偶然ゴールデンウィークぐらいに予約サイトを見たら、うんうん、ゴールデンウィークみんな見てなかったんで、
はいはい、
ちょっと取りやすかったんですよ、
で
またブログ書くときに見たら割と取りにくくなってましたね。で内容もねちょっと更新されてるんですよ、こんな風に。
ああなるほど。じゃあこれ VR ゾーン簡単にじゃあ説明してもらってもいいですか。これ
はい、お台場のダイバーシティって商業施設に入ってる、うん、
ガンダムのでかい
ネットがある。あそこです、あそこです、うん、あそこに今入ってる、バンダイナムコさんがやっている、VR の一応なんか実験施設っていう体なんですよね。
あ
でいろんな VR アクティビティを、90分間、
はいはい、
6つぐらいアトラクションがあるんですけど、
うんうん、
楽しめる、
うんうん、
で有料なんで割とこうなんか5000円ぐらい握りしめていくと全部体験、5000円もかないかな、3、4000円で全部体験できる感じですね。
あ1個ずつお金払って
くる、ね、そうなんです。1個なんか昔のディズニーランドみたいな1個いくらみたいな、
はいはい、
普通の遊園地形式ですね、
うんうん、
でこうなんか800円とか900円ぐらいが多くて、
うんうん、
それでこう10分とか体験できるようなアトラクションが全部で 1,2,3,4,5,6、
うん、
今動いてるのが7つ
ですね。7個ですね、
はい、で多分時間内全部できないんで90分だとできないです。
あ90分か。
で僕ができたのが4つですね、
うんうん、
でこうなんかブログにも書いたのでなんか後で見ていただけると、
はいはい、
なんかリンクとか貼っときます、
ね、あぜひぜひ、
はい
はい、ちょっとじゃあどんなのがあるかこれ見ていきますか。
そうですね、
じゃあ橋田さんがやったやつ
やったやつからいいですか、うん、でブログに書いたんですけど上からいきましょう。
お
これですね、1個目がホラー実体験室脱出病棟、めちゃくちゃ怖いんですよ。
オメガ
これむちゃくちゃ怖いっす、
うん、これは何歳以上とかってあるんですか。
これあったかな、ちょっと見てみますね。
これ小学生とかはできないでしょ
う、ね、いや無理ですね、本当本当怖いです。
怖そうだな。
あでも
ないんだ。
ここには書いてないですね、公式サイトには書いてないんですけど、まあ、その要は、VR のゴーグルとヘッドホンつけて、
はいはいはい、
椅子に座るんですよ。
椅子、うん、
で設定がこうなんか病ホラー病棟の中を、
うん
車椅子で進んでいくっていう設定なんですよ。なんで、右手にレバーを握るんですよ。車椅子が前後するレバーがあって、
自分は病人なんですね。
病人なんですよ、
うん、
で面白いのが同時で4人まで同時プレイできるんですよ。
あ、同時、あ、じゃあ友達とかと一緒に。
あ、そうですそうです、僕ら4人で行ったんで、
ははははは、
4人こう同じ空間にいるんですよ。
お
右見ると言うんですよ。
それは、アイコンが分かるんですか？
あ、もうなんか、そう、アイコンというか、うん、そういうなんか人の形をしたものがいて、
うん、で、この人は誰々さんですって。
この人は誰々さんって出てるって感じです。
ああ、なるほど。
で、こう動かしていくんですよね。うんうん、で、こうなんか、まあ、ネタバレにならない程度に言うと、なんか進んでいって、なんかこう道が分かれたりとかして、こうなんか一人になったりとかして、こうなんかどんどんなんか色も出てくるみたいな。でこう最終的に、仲間と協力をして、はい、なんかこう困難をくぐり抜けるみたいなやつですね。じゃあなんか迫ってくる何かがいたりとか、で、ここにも書いたんですけど、こう僕あのゲームオーバーになったんでクリアできなかったんですよね。あ、これ一人死ぬとダメなんですよ。
なるほど、そういうことなんですね。
そういうことなんです。なんで、まあ、こうまたこう今度はクリアできるように頑張ると。なんかこうブログにもなんかそのいろいろ中の人の裏話をちょっとそのなんて VR 東京ってイベントがあって、
はいはいはい、
あの勉強会があったんですけど、うん、そこに中の人が出ててでなんかこれのなんか作った経緯とか裏話とかいろいろ喋ってくれたんで、うん、それをこう予備知識として入れてから行ったんで、はいはいはい、割となんかこう、面白かったですね。でとにかく怖いんですけど、うん、絶対これはでも乗った方がいいです。一番その没入度が高かったです。
あ、このホラーのやつオメガが、
はい、他のやつに比べて、まあ、これとあともう一個一番最後に紹介するやつが一番こう没入度が高めですね。すごいっす。そうか、すんげえ怖いです。
なんかホラーが向いてるんですか？他はどう、はい、このカテゴリーとしてはどんなものがあるんですか？
他がですね、僕2個目乗ったのがガンダムみたいに乗るやつに乗るやつですね。
あ、
ロボット系です、
うん、楽しそうですね。
これめちゃくちゃ楽しいです、
うん、
楽しいんですけどちょっとね、あの時間が短かったんで、うん、まあ、少し物足りなさが残るんで、またこうなんていうんですか、こう一応こうなんか続くみたいな感じになるんで、うん、最後なんで、あ、また乗りたいってい う, こう期待感はありますね。で3つ目がリアルドライブって、これはゴーグルつけずに、こう球体みたいな中入って、うん、運転をするやつで、だから割とリアルなこうドライブシミュレーターみたいなやつですね、うん、でこれは今なくなっちゃったんですけど、実はなんか川崎のゲーセンに入るらしくて、うん、実践投入みたいな。でここは 実験
施設っていう定なんで、なるほど、
実践投入されるらしいです。
あ、こういうのがどんどんゲームセンターに置かれていくんですか？
可能性があるってことですね。
なるほど。
でこれはもう割とこのドライブのやつはゲーセンっぽい感じだったので、あ、まあ、すぐ置いてもそんな違和感ない、ゴーグルとかつけないし、
はいはいはい、
そんな違和感ないですと。で最後が4つ目が高所恐怖症って言って、
うん、
VR ゾーンのトップページの動画にあるやつなんですけど、
はいはい、
要はそのこのなんていうんですかね、エレベーターで、まあ、動画出てるんで言っちゃうと、エレベーターに乗っかってすごい高いビルの上に登るんですよね、
はいはいはい、
でドアが開いたらいきなり木の板がその目の前に出てて、その先に猫がいるんですよ。でそれを捕まえて帰ってくるだけのアトラクションなんですけど、
それが怖い。
むちゃくちゃこれも没入感が高くて、ヘッドセットとゴーグルと、うん、あとね、風とか吹くんですよ。
風はどうやって分かるんですか？
風、いやもうなんか、
実際に
風吹いてくるんですよ。なので、あの僕のブログに載せたこの動画が、なんかインスタグラムに上げた動画を貼ったんですけど、うん、こういう感じで外から見てるとなんてことないんですよ、
うん、
普通にこう、これは VR 空間じゃないやつなんですけど、はいはい、こっちにいる人は撮ってくれて、
はいはいはい、
でも僕はもうこの100階建てぐらいのビルの一番上にいる感じなんですよ、うん、
足がね全然進んでないですね。
そう、すごいこうなんかちょっと怖いみたいな、
うん、
で猫捕まえるんですけど、まあなんか映像の中ではこう逃げたりするんですよね。
お
うわーみたいになって、でこう板がね微妙に揺れるんですよ、うん、
あー、そこまで作ってあるんだ。
触覚、なんかこう五感の中でも視覚聴覚、うん、あと触覚ですね、
うんうん、
があるので、風吹いたり板揺れたり猫触ったりとか、そういうので、すごいなんかこうリアル感ありましたね。これはでもそんなにリピートしないかも。まあなんか内容が変わればあれですけど、
まあちょっとゲーム性がね、やっぱみんなでクリアするとかの方がやっぱり面白そうですね、は
い、面白いと思いますね。
そういうことだったのか。
っていう4つを体験して、で、はい、あとはなんかあの電車のシミュレーターだったり、
はいはいはい、
電車でゴーみたいなやつのすごい多分リアルなやつ、
はいはいはい、
とあとはなんかあのスキーみたいな、あのものすごい急滑降していくような、
はいはい、
なんかやつがあった、
うん、
あの見えただけなんですけど、はいはい、ありまして、
じゃ結構いっぱいあるんですね。
そうですね、トータル6つ、僕の時6つ、今7つですね、ありますね。
なるほど。やっぱ VR は でも今やっぱこういうゲームですか？
まずはゲームですね。
うん、
僕もなんか考察じゃないですけどちょっと思ったことを書いてみたんですけど、まずゲームで、あとはちょっといろいろ調べてみたんですけど、なんか VR 会議室みたいなのが面白いかなと。なんかリモートワークとかがすごい進んでいくと、はい、なんかリモートワークでできないことって、その目の前にいるような感覚を味わうとか、うん、その今まさにこの収録も目の前でやってるじゃないですか、
はいはいはい、
でやっぱ会議ってやっぱ人間なんでこうしたいんですよね、きっと。あとホワイトボードが 今山本さんの後ろありますけど、はいはい、そういうところがこう VR によって実現していくと、うん、ああなんか全然距離関係ないなっていうのがもっと進むと思うんで、うんうん、そういうのはすごくビジネス向けとしてはすごくいいかなと、うんうん、なんかあとなんかそういうので仮想ホワイトボードみたいな VR 空間にだから文字書いたりとかして、うん、それが後で保存されて、
はいはいはい、
なんかどっかに残るとか、うん、全然今 いけそうな感じはしましたね、うん、なんでそういうのとかなんかこう技術が進化してくると
なるほどね。だから VR っていうと意外とこう一人で楽しむものなのかなみたいな分野かと思ったんですけど、意外と面白いと思うのはみんなでこう
みんなで
それを体験する、
はい、
それが意外と面白いと。
なんかあのスタート渋谷のスタートアップでクラスターさんって、
はいはい、
渋谷じゃないか今五反田にあると思うん
ですけど、この前ね、はい、スプラウトで
出てました、ね、あれです、あれです、うん、あれとかはまさにその VR 版ニコニコ超会議みたいなのをやるみたいな、うん、こう世界観ですか、
はいはい、
カンファレンスをやっちゃうみたいな。
あれはだから、VR つけなくても
ブ
ラウザ上でも楽しめるんですよね、
はい、つけるとより臨場感が出るよっていうやつだと思うんですけど、ね、うん、あのまさにそういう感じでそのなんて言うんでしょう、世界の人が本当距離を感じずに同じ空間に、うん、距離っていう要素がなくなっていくわけですよね、
はいはい、
そこはすごく興味あったり、あとは本当にこの遊び要素、
う
ん、いろいろ課題はもちろんあるんですけどね、うん、なんか酔いやすい人もいるし、あとはそうですね、あのまあどれだけリアル感を出すかとかっていうのがまだまだあの課題としてはあったりするんで、そこがどんどん進化してくると、うん、まあまあまあ数年で確かにとは思いました。これ体験しないと本当にわからないので、うん、こう本当に皆さん、僕もすごいブログでも言ってますけど、うん、本当行かないとこれ絶対伝わらないんで、うん、行ってくださいっていうふうに言ってますね。
感じなんですね、
はい、
そうか。やっぱり僕ちょっと聞いてて思ったのは、
はい、
こうやっぱ PC の時代ってこう掲示板とかでみんなでやって楽しむっていうことで、うん、でスマホが出てきてなんか写真とか動画をみんなで楽しんで、でこの VR がもし広まるとしたら、うん、ここでみんなでこの何だ仮想空間を楽しむっていうことが本当に、うん、やっぱ仮想空間でなんかスマホとかでもあったじゃないですか、
はい、
あの PC の時代はあのセカンドライフとか、
はい、
だけどあれ多分 PC だとそこの共有感がそんなに楽しくなかった、うん、だと思うんですけど、もしかしたらセカンドライフがこういう中で実現できてると、
いやー、もしかしたらサードライフ作ったらいいかもしれないですよ、
ね、
本当に
面白いかもしれないってことですよね。
あの、うん、今ってちょっと流行ってるので言うと、なんかその映画館でライブを見て楽しむみたいなやつとかも、うん、こうなんか、なんか WBS とかでやって WBS かなんかニュース番組でやってた、
応援するやつじゃないですか、
あ、そうです、ゼロとかでやってると思うんですけど、うん、なんかこうなんかそうですそうです、ああいうのって、うん、多分その進化系がそういうなんかもっと没入感のあるもので、うん、VR みたいになってくると思うんですよね。
あれが映画館じゃなくてももしかしたらできるんじゃないかってことですよね。
あとはなんかその普及していくと、まあうん、まあまあ機材の値段とかそういうことになっていくと思うので、うん、なんかつけるこう煩わしさとかもあるかもしれないので、うん、そこがどうバランス取れるかっていうのが
いいですね、
非常に気になっています。
なんかそこの VR 上での他の人のリアクションがテキストとかじゃなくて実際の声とかになってくるとね、さらにリアルになって面白そうですね。
でこの新しいアトラクションがむちゃくちゃ気になっていて、この、僕さっき音楽サービスをっていう話をしてたと思うんですけど、
はいはい、
このマックスボルテージっていうのはスーパースターになりきれる VR なんですよ、この、VR ゾーンで新しいアトラクションで、要はなんかこうステージの上に立って、
はいはい、
なんかものすごいカリスマ歌手みたいになれるっていうアトラクションで、これどんな感じなんだろうみたいな、
うん、
こういうのはちょっと、まあ、僕これがあるんでまた行きたいんですけど、
ね、面白いですね。でこういうのをちょっとどういう内容か分かんないですけど、僕結構小学生の頃とかは、うん、
はい、
あのプロレスラーの入場シーンとか別に試合自体は別にどうでもいいんですよ。そこの事前の過程をこう妄想して楽しむみたいな癖があったんで、
なんかそういうドキュメンタリー映画じゃないけど、うん、そのプロレスラーの人とも音楽アーティストでもそうですけど、
う
ん、楽屋から入場するまでカメラで追ったりするじゃないですか。
そこがやりたいんですよ。
それを、その主人公の視点になっていけるみたいなって多分テンション上がりますよね。
そうそうそう。で実際のこういうライブのはまあ別にね、なんとなく、
うんうんうんうん、
まあそういうのは既存にもありそうだけど、そこの行くまでのね、
高揚感みたいな、
そう、高揚感みたいなやつとかね、
そこから演出されてたらすごいですよこれ、ね、
実際の試合だから野球選手のこのね
視点
でこうグラウンドに入るまでとか、
あ、
そこの超ニッチな、
そこから、うん、まあ、もちろんそのバッターボックスに立ったところからでもいいんですけど、うん、その前段があるとよりリアル感が、
そうリアルになると思う。いきなりバッターボックスだとやっぱゲームになっちゃうん
ですね。ゲームですね。 あ、それだ。
そこ面白いと思うんですよね。
結局多分技術とかっていうよりかは、うん、なんかその作り込みとか世界観の話ですよね。
そう、作り込みの世界観だ。そこ、ここをやるかみたいなところが、もしかしたらサラリーマンの日常が超リアルでも、もしかしたら面白いかもしれないですよね。
あ、でもそういうコンテンツは面白いかもしれない、うん、なんか人になりきれるって割とこう大事かもしれないなって思いましたね、うんうん、なんか就活とかにもね、うん、ありそうですよね。社長の一日とか
とか、なんか
仮想の一日とか、
人の一日をね体験できるみたいな、仕事旅行の VR 版みたいな。
あ、それは面白い。
うん、なんかいいですよね、そういうのもね。なるほど。じゃあこの、じゃあ一応決め台詞として、
はい、
100点、何々に100点差し上げるっていうことで、さっき決めてもらっていいですか。
わかりました、
はい、
じゃあ行きましょうか。言えばいいですか、それを。
それはいいですね。じゃあ何々というわけで、
はい、
これに100点差し上げるで最後終わってもらっていいですか、はい、
じゃあそういうわけでですね、はい、こちらの VR ゾーンさんに100点を差し上げたいと思います。
はい、ありがとうございました、
はい、
コーナー一発目の100点差し上げたのはもう、ダイバーシティの、
はい、
バンダイでしたっけ、
バンダイナムコさん、
バンダイナムコがやってる VR ゾーン、
VR ゾーン
100点おめでとうございます。
あ、皆さん予約取って行ってみてください。
僕も行きたいと思ってましたから、これ100点でも納得ですね、
はい、
さっきの説明聞いてると。
あ、これ、はい、10月中旬までらしいです。
あ、なるほど。じゃあちょうど今からね、早めに、
はい、
行
っていただいて、
8月ぐらいが予約できますね、
はい、
夏休みぐらい。
夏休み混みそう、
混みそうですね。友達と行くとやっぱり楽しそうです、ね、
あ、絶対2人以上で行ってください、
うん、そこがやっぱり知られてないですね、一般的にはね。
あ、うん、そうかもしれない。
友達と行った方が絶対楽しいと。
そうですね、
家族とかね。
さっきのそのこのこれです、このなんか怖いやつ、こんな風になってるんですけど、うんうん、叫び声が外に聞こえるところがミソなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
本当に自分がやった後とかに、ね、他の並んでる時にうわーとか、
あー、なるほどなるほど、
すごい気になるんですよ。
なるほどね。
こういうのとかもちゃんとなんかこうサービス、僕もなんか普段サービス作ってるんで、サービス設計としてこの空間設計考えますよね、
うん、
こういうのはね面白いなって思いました。
いいですね、 VR ゾーン楽しそうですね。
聞いてください、
はい、じゃあ僕もですね、100点差し上げたいものがあるんですね、
はい、あ、教えてください。
もうこれは僕が差し上げるまでもないんですけども、最近僕はスナップチャット、
ほうほうほうほう、
結構1ヶ月前ぐらいに
やってますか、
本格的に入れてみたんですよ。
はいはいはいはい、
橋田さんちょっとじゃあ交換してみますか。
ちょっと待って、
使ってます？
ね、あんまアクティブじゃないですけど、あのアカウントあるんで、うん、じゃあスナッチャスナッチャ、
じゃあ
トップ画面に出てないですね、スナッチャ。ちょっと待ってください、ね、
じゃあこのコードを追加してください、
はい、入れます。いや、
これスナッチャのコードの入れ方知ってます？
あ、はい、これ取ればいいですよね。
あ、これで真ん中で押せば出てきますよね。
あれ逆かな。 あ、これだ。ちょっと待ってください。あ、これ逆になってる、自分の方になってる、こっちじゃなくて、よいしょ、これを
ここで、
こうですよね、
これ映して、
でこれを、あ、逆になってる、カメラが逆になってます。ちょっと待ってください。こうでカメラを変えて、
あそこを押せば大丈夫ですね。そう、名残し、名残しと、はい、ありがとうございます。
追加しました。
ありがとうございます。で、僕は、
はい、
友達とチャットしてるわけじゃないんですね。
はいはいはい、
利用シーンとしては、はいはい、僕の使い方は
どんな感じなんですか？
人のストーリーを思いっきり見てるんです。
はあはあ、
これストーリーってこう右にスワイプすると出てくるじゃないですか。
今出てる。
うん、で、スナップチャットって、まあ、チャットって言われてるから。結構友達とチャットなんか動画にフィルターかけて、それ面白い動画を送るとか、うんうんうん、まあ、そこのシーンもあると思うんですけど、僕が結構面白いなと思ったのはこのストーリーのところで、
はいはいはいはい、
結構海外でこのなんかスナッチャーの人面白いよみたいな人を一方的にこうフォローというか、勝手に友達追加していっぱいフォローしてみたんですけど、うんうんうんうん、なんかすごい使い方してる人がいるんです。
へえ、なんかいくつか教えてもらってもいいですか？
じゃあですね、僕が最近よく見てる人はこの人とかはですね、毎日、
おお、めっちゃ音出た、めっちゃ音出た。
これそれ何の音だろう。
ポケモン GO めっちゃやってる人の
今やつ。そうそうそう、そういう感じのやつとかで、この人とかは、毎日番組みたいにしてテックチューズデーとか、
はいはいはいはい、
なんとかマンデーとかって言ったりして、もう番組にしてるんですね。
なるほど。
でその中で、あ、この人とかもそうですね、この人とかもなんかスタートアップ系の投資家の人なんですけど、
はい、
もうなんか 自分でもうこれはこの人はちょっと違うんですけど、勝手に自分の意見とか、まあ、プレゼンしてるんです、なんか番組みたいな感じで、10秒動画を勝手にこうつなげて編集して、でいいと思った人はスクリーンショット撮ってねみたいな、で1だと思った人はここでスクリーンショット撮って、2だと思った人はここで撮ってっていう、そういう使い方してるのを見て、
なるほど、
あ、スクリーンショットってそういう風に使うんだって、
はいはいはいはい、
この驚いたのはこのストーリーの使い方とスクリーンショットの使い方、スクリーンショットってこんな可能性あったのっていう、
確かに、
でスナップチャットってあの自分の見た人のログ、見た人のビューとスクリーンショットが何回撮られたかのビューが分かるんですけど、統計画面が、
そこか、
あ、そこでスクリーンショット使うのかみたいな、
なるほど、
なんかそこの体験の面白さ、
うん、
っていうのをユーザーが独自に考えて勝手にやってる感っていうのが、なんかツイッターとかにも似てて、あ、こういうのは楽しいんだろうなっていう、
ハックされるサービスになって
ますね、ハックされるサービスになってるんですよ、
素晴らしい、
でそこがまあ動画フィルターとかが分かりやすいんですけど、多分ハマる要素はそっちにあるんじゃないかなっていう、
使い方考えるのが楽しいんですよね、
そうなんです、これで、なんか変に編集ってできないじゃないですか、なんかこれをこうやってこうやってあとやってっていうよりかは、もうとりあえず撮ったものを先出してどんどんそれにつなげる形で、それが勝手に編集になってるってい う、 あれもね、なんか面白いですよ、ね、
速さとか生っぽさみたいなやつですよね、
うん、そうですそうです、で完全なストリーミングじゃないんですけど、うん、こう受け取る側からするとすごくなんかストリーミングっぽく感じるっていうか、うんうん、生っぽいコンテンツなんですよね、
なるほど、
うん、だからあれがもう大写しじゃないですか、あの、
はいはいはい、
うん、でこのなんか UI もちょっとかなりメニューがほとんどなくて、ほとんどスワイプで操作するみたいな、
そうですよね、
なんか変わった UI なんですけど、でもなんか全体的になんか発明がいっぱいあって、これはなんかアプリとかサービス開発者はすごく
参考、ストーリー全然見てなかったですね、
ストーリーはこれ結構面白いですよ、
めっちゃ面白い、これ
ストーリーはまあ24時間で消えるんですけど、
はいはいはいはい、はい、うん、あ、いいっすよね、なるほど、もう今ちょっと喋りながらいくつか見てますけど、
はい、
面白いっすね、
面白いんですよ、でストーリーがここの UI がさらに面白いのは、いっぱいいるバージョンあるじゃないですか、
はいはいはい、はい、
で人がいっぱいいた時に、例えばこの人見てつまんないなと思ったら飛ばせるんですね、
あ、なるほど、
タップで飛ばせるんです、でこの人自体がつまんないと思ったら右スワイプなんです、そうすると次の人みたいな、このこれも説明してくれないんですけど、やるうちに覚えてくるんですね、
おじさんと戸惑うやつ
だけど慣れるとこれしかないって思うんですよ、
いやこれはでもめちゃくちゃバイラル狙ってますよね、
うん、
なんかの友達とかと集まって使い方を説明したりとか、え、これどうす、あ、これ右なんだみたいな、
そうそう、だけど慣れてくるともうこれ、あ、これでよかった、ボタンとかなくてよかったって思うんですね、
これよく嫁の実家で起きてるやつですね、お母さんがめっちゃ娘に聞くやつです、
う
ん、
そうそう
起きてるな、これだな、ま
あ、あとその設計として面白いのは、一回こうアプリを非アクティブにして、アクティブにすると必ずこのカメラ立ち上げの画面になるっていう、ここの割り切りだから基本的に皆さん必ず撮りましょうっていう、
必ず撮る、
ここの設計もかなりこう、もうあんまり
タイムライン出しちゃいたくなりますよね、
そう、
なんか
なるんです、
ね、作り手としては
だけど出さないっていう、
出さない、
ここの辺の割り切り方もなんか、まあじゃあとりあえず撮ろうかみたいなところとかも結構すごいなっていう気がしますよね、
ナショナルジオグラフィックとか見ちゃうな
面白いですよね、
面白い、
あとやっぱ絵文字の使い方とか、
うん、
うん、まあでもいろいろ見る分にはすごくいろいろ発見があって、
うん
うん、でよくよくこうスナップチャット調べていくと、
はい、
さっきのストーリーとかもリリースじゃなかったんですね、
うんうんうんうん、
でリリースは多分2011年の9月なんですけど、
はい、
ストーリーが入ったのが2013年ぐらいなので、うんうん、だから2年ぐらい経ってからストーリーが入ってたりとか、いろいろこう1年おきに全然違う要素を入ってたりして、スナップチャット面白いですね、これは純粋に僕コンテンツも楽しんでますし、この設計がすごく面白くて楽しんでますね、よくこれが流行ったなっていう全然それまでのルールと違うじゃないですか、アプリの作り方として、
なんかねこう会社やってると、うん、いやこれ再現性あんのかなとかめっちゃ考えちゃいますけど、うん、もうそういうのとか抜きにして
すごいんですよ、 この割り切りが
面白いっすね、
全部 他がやってないというか、うん、ところで勝負してるんですよね。
なんか真似したくなっちゃうんですよね、こう、うん、なんか面白そうな UI とか。
そうそう、
でもなんかもう全然違うとこ行ってますよね
そう、だから普通に考えるとストーリーとかつけた時点で、うん、ツイッターとかみたいなフォローフォロワーみたいな関係性を作ってもいいんですけど、一切それは分かんなくて、この人が何人にフォローされて、まあ、フォローっては呼んでないんですけど、何人に勝手に友達追加されてるとかの数字は一切他の人に見えないんですね、
うんうんうんうん、
だからあくまで1対1の関係性でっていう感じの見え方を未だにしているっていう。
なるほど、
うん、そこら辺もこう面白いとこですね。
なるほど。ここに出るストーリーっていうのは、うん、人によって全然違うんですか？
あ、一番上のやつは多分
一緒ですよね。
あれですね。
ここはなんかメジャーどころのやつで、
そこメジャーどころはあんまり面白くないですね、うん、やっぱ普通の個人のやつを勝手に、
そうですよね、探してきて、
そうです、
なんかトレンド、これトレンドとか探せるんですかね？
あ、ないんです。
ないんですか？じゃあ普通にもう
普通に、だから普通は知り合いから増やすしかないんですね。
そうですよね、辿ってってなんかめっちゃ面白い人見つけるみたいな。
そうです。僕はあのゴーストコードっていうですね、あ、ゴーストコーズかなっていうアプリ入れて、
はい、
ここにはスナップチャットが、ユーザーが自分でこうスナップコードを上げて、は
いはいはい、なんか見てねみたいな、
そうです、探せるようにしてて、ここで見つけました。
はいはいはいはい、
はい、あ、こうやって使ってんだみたいな。だけどこの機能自体がスナップチャットにあっても全然おかしくないんですね。普通はあるんですよ。だけどない、ね、ないのがやっぱり
割り切り
割り切りなんですね。
割り切りすごい。
普通にこっち入れた方が流行りそうだなとは僕は思っちゃうんですけど、入れてないですね。
ゴーストコード。
ゴーストコーズですかね。うん。これはスナップチャットユーザーのプロフィールが自分で登録すれば他の人も見れるみたいな。日本人はほとんどいないですけど、うん
うんうんうん、本当だ、
うん、だから僕はツイッター、多分フォローフォロワーとかって、まあ、ツイッターが2010年前ぐらいですか、
はい、
5、6年に出て、それから一貫して大抵のサービスでそういう関係性っていうのが
そうなってますよね。
あったんですけど、でこうメッセージングアプリの時代で本当に1対1の友達同士でつながるっていうところがアプリブームが来て、でもスナップチャットがこんだけこうなんかストーリーっていうのがなんか LINE のタイムラインとも、
うん、
ともまあほとんど同じ概念なんですけど、それのもっとこう楽しい版っていうのか、
なんか進化系っていうとちょっと違うんですよね。なんか全然別なんですよね。
別の独自進化を遂げてるってところがすごいなと思いましたね。だから僕ポケモン GO もすごいと思うんですけど、まあでもスナップチャットは本当に見るたびにびっくりするそういうアプリですね。
なんかポケモン GO とか含めて、うん、なんかやっぱ文脈があったりするわけですよね、うん、なんか AR とか、
そうなんですよ、
イングレスとか、
そうそう、
ポケモンもともとあったもんじゃないですか、
うん、でちゃんと作られてるっていうのが分かる、流行る理由はなんか読めるじゃないですか、う
ん、全く説明できないですもんね
そう、説明できないです。流行るポイントがよく分かんないっていう、なんでこれが中毒性あるんだろうっていうところが、
うん、
うまくいまだにこう聞いても納得できないですよね。
いや、できないです、
ね、でも使ってると分かるんですよね、うん、これはすごいなと思います。
いやー、体験しないとわからないシリーズですね、これ。
これいいですね。なので、そんな奇跡的なアプリ、スナップチャットに、私は100点差し上げたいと思います。
素晴らしい、おめでとうございます。
今、お前に褒められたからって、スナップチャット今更って感じはありますけどね。
いいっすね、なんかお墨付きのコーナーいいっすね。
はい。今までもなんかやってたんで、はい、最近ハマってるもの何ですかとかやってたんですけど、あえてこうコーナー化した方がよりね、絞られていいのかなと思って。
ちょっと言いやすいですね、はい、
そんな感じでこのコーナーは次回以降もやっていきたいと思いますので、はいはい、今回、はい、第1回目100点差し上げる、今回100点差し上げたのは VR ゾーンとスナップチャットでした。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。